放送も丸10年。
これからも一層の努力を続けてまいりますので、
テレビも
映画も
少年探偵も
少年探偵団も
応援してください。
ということで本日は盛大に盛り上がりましょう。
歌うは我らの詩、江戸川コナン、曲は僕がいる。どうぞ
どうぞって、おいコナンの歌って
。確かだよね。
メガネのガキンチョが、
嘘、
おいおいマジ。
はい、そりゃねえだろ。
新年から申し訳ございません。
その子、
本日は10周年拡大版のスペシャルストーリーやぞ。
ブラックインパクト、組織の手が届く瞬間。なんか嫌ね。
盛りだくさんの2時間半お楽しみください。
私今回出てないよ。
え、
それではこのコーナーから
スタート。
高校生探偵として活躍していた俺を妙な薬で子供の姿に変えた黒ずくめの男たち。奴らは人の命なんか何とも思わない凶悪な犯罪組織だった。かくして俺と黒の組織の戦いの日々が始まった。そう、探偵江戸川コナンとしての戦いがね。
あの薬の名はアポトキシン4869。あれは私が組織のために開発したもの。もっともまだ試作品の段階なんだけど。
灰原愛、本名宮野志保、組織ではシェリーと呼ばれていた。
組織に不信感を抱いた私は例の薬を飲んで脱出したの。だってお姉ちゃんを殺したのよ、あいつ。ジン、
この男こそ俺をこんな姿に仕上がった張本人。相棒のウォッカと共に多くの犯罪に関与していると思われる。
私たちは街で偶然ジンの車を見つけたわ。
追跡をしたが灰原が奴らの仲間に捕まってしまった。灰原やばいぞ、奴らが来る。俺は一時的に元の姿に戻す効果のある酒パイカルを飲むように灰原に指示、脱出させようとした。
しかしそこにはジンが待ち伏せしていたの。
煙突の中に入れ。
マジでヤバかったが、なんとか灰原を奴らから取り戻すことができた。FBI 捜査官ジョディと赤井が密かに捜査を始めた。二人が追っているのはベルモット。ベルモットは学校の担当医アライデ医師に変装してシェリーを探していた。そしてついに見つけやがった。
そんなこととは知らずにわしは往診を頼んでしまったんじゃ。アイ君の風邪があんまりひどかったもんでの。
バレちまったんだよ、灰原のことも俺のことも。
急な話で悪いんだけど、今から迎えに行っていいかな。
俺は灰原に変装してベルモットの誘いに乗った。
FBI も網を張っていたわ。
ベルモットと FBI と俺、三つどもえの対決になった。灰原を狙ったベルモットの計画は失敗。
この事件では組織の情報をつかむことができたんじゃ。
そう、 それは奴らのボスへのメールアドレスのプッシュ音が7つの子のメロディーになることなんだ。そして今夜、7つの子のメロディーとともに暗殺計画が実行されようとしている。一体誰を狙ってるんだ。
Presenting to you the next vice president candidate from our town, Kevin Brown. Please give a big hand.
500ヤードクリア。次はあんたの番だよ。さすがだね。ヤードクリア。ケビン・ブラウンは3度死ぬってね。
4度
やりますね、兄貴。
これであたいがクリアすりゃあたいの勝ちだね。もらったよ。
どうやら600ヤードが限界みたいですね。
ここまでだ、
ジン。待ってよ、もう一度。
その必要はない。今度の狩りはせいぜいが2、300ヤードだ。
え？それじゃ。
キャンティ、コルン。仕事だ。
何もたもたやってんだい。
すいません。 勝利、正直、証拠に衝撃、最高を目指して果てない衝動、ついに接触黒ずくめ、緊迫した事態を重ねて最後に恐怖のターゲット、たった一つの真実見抜く、見た目は子供、頭脳は大人、その名は名探偵コナン。
真実ばかり追いかけて揺れ動く every day、強がる自分の中身もまるっきり謎だらけ、 Away I got freedom、 鋼のような絆だけがへこんでく心を踏ん張らせる、 Yeah、 僕にも何かを変えられる、さりげない言葉でさあさえ焼いて、あなたの声が明日へのショーダーリン、僕にも誰かを愛せると、その手を重ねて
名探偵コナンスペシャルは T&G 明治製菓とご覧のスポンサーの提供でお送りします。
どうでしたか、沖野陽子の4分クッキング。本日のゲストは名探偵の毛利小五郎さんでした。ではでは、また来週のこの時間に。
はい、 OK です、お疲れ様でした。
はい、以上です。
お父さん、
本当生放送なのに堂々とされてて素敵でした。
いやいや失敗です。陽子さん、あなたのあまりの美しさに麺が熱く興奮しすぎて、私が作った方の陽子風醤油ラーメンはこの通り麺が伸びてノックアウト状態ですから。
伸びてんのはあんたの鼻の下だよ。
でもよかったね、祝日に朝生セブンの収録が重なって生放送が見学できちゃったんだから。
ああ、
そういえば朝食まだだったわね。
よかったらテレビ局の食堂でご一緒にいかがです。
お、いいっすね。
あ、じゃあ先に行って待っててください。モーリーさんに会わせたい人がいて、今呼んでみますから。
は、
あ、すみません、沖野です。寝てました？
どうしたの、コナン君？
あ、うん、なんでもないよ。
やべえな。誰かが携帯を使っているところを見ると、すぐにベルモットのことを思い出しちまう。俺の体を薬で小さくした黒ずくめの奴らのボスのメールアドレス、あの七つの子のメロディーを。
そのメールアドレスは決して開けてはならないパンドラの箱なんだから。
ええ、わかってるよ。
ほんとかしら。
オムライスの方が良かったかな。
モーリさん、お待たせしました。
お、あはは、はい。あれ、あなた確か日曜夜のニュースでよく画面の端にいる。
そう、アナウンサーの水無玲奈さんです。
はじめまして。
ああ、うん、私は名探偵毛利小五郎です。
娘の蘭です。コナン君です。
こんにちは、
よろしく。
ほ
ほら。
え、あ、
うん、
あ、ちょっと陽子ちゃん、本当にあんなこと名探偵に相談させるつもりなの？
大丈夫、モーリーさんならきっと力になってくれますから。
でもね、
何かお困りごとでも。
あ、はい。
もう陽子ちゃったら。
ピンポンダッシャー？その犯人を私に捕まえろって言うんですか？
ほら、やっぱり失礼よ。
でもただのいたずらじゃないみたいだし。
と言いますと？
あ、はい、いつも土曜日の早朝にされるので、今日こそは犯人を捕まえようと待ち構えていたんですが、チャイムが鳴ってすぐに扉を開けたら、一っ子一人誰もいなかったんです。
嘘。
それ以来扉を開けるのが怖くなってしまって。
それってアナウンサーさんが住んでるとこ？
え、ええ、ハイド町のマンションだけど。
よかったらモーリさんに家に来ていただいて調べてもらったらどうですか？
え、
私はこの後仕事で行けませんけど。
あ、
どうでしょうモーリさん。
はい。扉の周辺には誰かが隠れられそうな場所はないようっすな。
ええ、
じゃあ本当にチャイム鳴らして試してみない？
いいっすか。じゃあ鳴らしますよ。
大丈夫ですか？
まあ。
でもこれで隠れる時間もほとんどないって分かったね。
なあ、じゃあとりあえず中で詳しい話を。
あ、はい、どうぞ。
お邪魔します。
あ、今スリッパを。
あ、僕スリッパいらないから。
てりめで、ガキのくせに。あ、すいません。
どうぞ。
お邪魔します。
しかしすんごい鍵の数ですな。
本当だ、4つもある。
女の一人暮らしは物騒ですから。
ま、そりゃそうっすな。
何か飲まれます？
じゃあコーヒーを。
私手伝います。
よし。チャイムが鳴った時に玄関の音を拾えるように一応盗聴器を仕掛けておくか。仕掛ける場所は扉の外の壁。ここなら後ですぐに回収できる。剥がれ落ちてどこかに行っちまった時のために発信機もチューインガムにくるんでっと。これでよしっと。今誰かに見られていたような。
コナン君、ジュースでいい？
あ、ああ、
どうかしたの？
なんでもないよ。
じゃあコナン君はジュースね。
気のせいか、それとも。
はあ、ピンポンダッシュは2ヶ月前からですか？
ええ、その頃から毎週土曜日の朝6時半頃に。
2ヶ月前に何かあったとか？
あったといえば、朝生セブンから日曜夜のニュース番組に担当が変わったぐらいで、どちらもメインキャスターじゃありませんけど。
じゃあ陽子さんとは朝生セブンで知り合ったんですか？
ええ、その頃は陽子ちゃんも私も同じ火木土曜日の担当だったから。
そうだとすると2ヶ月前からいたずらされていたかもしれませんな。
はい、朝生セブンをやっていた頃の土曜はいつも朝4時には家を出ていましたから。
ねえ、2ヶ月の間ずっといたずらされてたの？
そうよ、土曜日はいつも。あ、でも一回だけなかったことが。
先々週は月曜から金曜まで取材で海外に行っていたんですが、帰ってきた次の日の土曜日には何も起こりませんでした。疲れて眠っていたからチャイムが聞こえなかったのかもしれませんけど。あ、それと10月の連休明けの火曜日にも同じいたずらが。
うん、
火曜日に会ったのはその日だけですけど、それに一回だけ扉の外に変なものが。
変なもの？
何かの薬が入った瓶が置かれていたんです。後で知り合いの医者に調べてもらったら、それが睡眠薬だと分かって。
睡眠薬？
こりゃストーカーだな。多分それはあなたを眠らせてよからぬことをやるぞという予告。
そんな。
他に何か変わったことはありませんでしたか？睡眠薬が置かれていた他に。
他には、あ、
何か。
先ほどトイの晩、空室のはずの隣の部屋に誰かがいたみたいなんです。
何ですって？先ほどトイというと火曜日っすな。
はい、0時少し前頃、お風呂から出てベッドでくつろいでいた時に。隣は空き部屋だったんじゃと思ってベランダから見てみると、隣の部屋は真っ暗で、じゃあ外から聞こえたのかなって。それで朝になって管理会社に電話したんですが、夢でも見たんでしょうというばかりで。
どうもその男がストーカーの可能性は高いっすな。その男は隣の空き部屋の合鍵を持っていて、先おとといだけではなく主に金曜日の夜隣の部屋に泊まり、翌朝この部屋のチャイムを鳴らしていたんです。
そっか、隣の部屋ならチャイムを鳴らしてもすぐに隠れられる。
だからあなたは犯人を見つけられなかったんですよ。
ねえ、隣の部屋っていつから空いてるの？
多分半年ぐらい前からだと思うけど。
やはり鍵がかかってますな。中に入ればその男の手がかりが見つかるかもしれないと思ったんですが。
管理会社に電話して開けてもらったら？
でもこの前の感じだと取り合ってくれないかも。
ここまでは P&G 明治製菓とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
君はなんじゃこりゃ。
なんだろう、君はって。
ビ？あれ、なんで俺ミって呼んだんだ。
君は木曜美女和食、
なんだ。
レナさん、そんなキーワードの番組をやっていませんか？
いいえ。それより、それって人の名前じゃないかしら。
人の名前。
はい、捜査一課めぐれ。
おお、コナン君か。
ん？ああ、いるようだな。ちょっと待ってな。保留ボタンを。
ということで。
高木、何すんだ？
ああ。
はい、高木です。
高木くん。
は？警部、教えたじゃないっすか、内線。
まあいいじゃないか。おっと、それより高木くんに一番、コナンくんからだ。
お、コナンくんから？なんだろう。
コナンくん？
はい、高木です。
あ、高木刑事、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、先おとといの夜、ハイド町にあるマンションの305号室に入らなかった？
え？ああ、確かに入ったけど、お、理由？
というわけで、この車両が下の。
理由はちょっと、ねえ。
もしかして、高木刑事、向かいのマンションの部屋を張り込んでたんじゃない？
え？
ん？どうかしたかね？
いや、別に、何でもないです。
何をやっとるんだ。
実はそうなんだ。その部屋の窓から見えるマンションの部屋に、ある事件の容疑者の元婚約者が住んでいてね。その容疑者が接触する可能性があったんで、管理会社に頼んで張り込みをさせてもらったんだ。
やっぱりそうか。
あ、やっぱり？ああ、結局その容疑者は鳥屋町で捕捉されたために夜中のうちに張り込みを解いたんだけど、捜査上のことなんで管理会社には他言しないようにって頼んでたはずなのに。なのにどうして僕が張り込みをしていたのが分かったんだい？
高木刑事、張り込んでいる間ガラス戸にいたずら書きしたでしょう。
高木美和子ってね。
なんなんだね、高木くん。
高木くん、どうしたの？
すいません。
挙動不審だな、やつは。
コナン君、今のこと彼女には黙っててくれないから頼むよ。
うん、いいよ、わかった。でもね、ここには蘭姉ちゃんと小五郎のおじさんもいるけどね。
そんな！
高木！
つまり高木刑事は容疑者の元婚約者を張り込んでいる間、つい佐藤刑事のことを思い出して、彼女が自分と結婚したらってその名前をガラス戸に書いちゃったんだ。で、その直後に容疑者が捕まったんで、すぐに戻ってこいっていう電話をめぐれ警部からもらって、急いで出て行ったんでガラス戸に書いた名前を消し忘れちゃったんだって。
そっか、それで3日間の間に高木の高と美和子のこの字が消えちゃったのね。
なんで？だって人騒がせな野郎だ。
すいません。
でも高木刑事らしくっていいじゃない。
ほんと、その方刑事さんに似合わず、なんか可愛いって感じ
ですよね。
でもこれでまた振り出しに戻っちゃったね。
あ、ええ、明日は問題の土曜日なのに。
こうなったら現行犯で捕まえるしかねえな。レナさん。
はい。
今晩我々をここへ泊めてください。明朝この毛利小五郎がその不届き者を踏んじばってみせましょう。
片付けなら手伝いましょうか。
気にしないで。明日は資源ゴミの日だから、不要になった雑誌や新聞を紐でくくってまとめてるだけだから。仕事柄目を通す新聞や雑誌が多くて。
おお、片付けですな。おお、ジキルとハイドか、懐かしいっすな。
私中学の時に読んですごい怖かった。コナン君知ってる？
うん。温和な性格のヘンリー・ジキル博士が自分の発明した薬を飲んで、邪悪な性格のエドワード・ハイド氏になっちゃう二重人格の話でしょ？
うわぁ、詳しいのね。
くつ、元気のくせに妙なことばっか知ってるんすよ、ねぇ。
どうもすみません。
いえ、はい、いつもここに出してるんですか？
ええ、 ここに置いておけば朝出かけるとき忘れずにゴミ置き場に出せるでしょ。
ああ、なるほど。
それにここは角部屋だから一晩だけなら邪魔にならないしね。
もしかして火曜日もゴミの日？
ええ、燃えるゴミの日よ。そのゴミも前の日にここに出しておいてるけど。
なるほど、そういうことか。
ねえ、もしも犯人が分かってもあんまり怒らないでくれる？
え？
きっとお姉さんの大ファンだから。
そりゃそうだろうよ、ストーカーなんだからよ。
起きて、おじさん。おじさん。おじさん、そろそろ時間だよ。来た。
レナさんはそこにいてください。やろう。待ってろ。今と捕まえて。目に物を。
あれ？
お父さん？
誰もいねえんだ。
嘘でしょ？なんで？信じられない。まさかどうしてねえお父さん。
知らねえよ。
いるよ。
あ？
ここに。
いるって、それ雑誌じゃねえかよ。
コナン君。
だからこの裏に。
バーカ、大の大人があんなところに隠れられるわけが。子供を。
え？
かんな。てめえか、ピンポンダッシュの犯人は。
そっか、子供だから見つからなかったんだ。
まさかそんなところに人が隠れてるなんて思わなかった。
なるほど、先々週の土曜日だけやらなかったな。玄関前に雑誌の束が置いてなかったからだな。その週彼女は取材で家を開けてて、捨てる雑誌はほとんどなかっただろうからな。おい、どういうつもりだ。なんでこんなことした。おめえどう見ても小学生だろうが。まあ言わねえなら仕方がねえな。警察で親ともども勝ったりしもって。
チャイムを鳴らしたのは起こそうとしてたんだと思うよ。
な？
あのお姉さんが朝生セブンに間に合うようにね。きっとこの子は朝生セブンにお姉さんが出なくなったのは朝寝坊してるからだと勘違いしてたんじゃない？だからチャイムを鳴らすのは6時半で土曜日だったんだよ。土曜日は学校が休みだから、チャイムを鳴らした後急いで家に戻れば朝生セブンに出てるかどうかを確かめられるしね。
だけど一回だけ火曜日に会ったらしいじゃねえか。まさかてめえ学校サボって。
休みだったと思うよ。
ん？
10月の連休は第2月曜日が体育の日。もしもその連休に運動会があれば、連休明けの火曜日は普通小学校じゃ休みになるからね。
じゃあ睡眠薬はお姉さんにぐっすり眠ってもらって早起きしてもらうためだったのね。
お母さんがよく寝られるって飲んでいたから。
そう。
でもどうしてなの？なんでそんなに私を？
似てたから。母さんに似てるから。僕の母さん去年交通事故で死んじゃったから。だから
坊や、お母さんがいなくて寂しいのはわかるけど、いつまでもお母さんにしがみついていたらお空にいるお母さんを心配させるだけよ。男の子なら強くなってお母さんを安心させてあげなさい。だから もうここへは来ちゃダメ。お母さんのためにも坊やのためにも。わかった？
うん。バイバイお姉さん。
バイバイ。ちょっと昔私にもあれくらいの弟がいたから。あ、それより探偵の依頼料をお支払いしないと。
ねえ、いいっすよ。夕飯をごちそうになりましたし。
でも気持ちだけでも。
そうっすか。じゃあ後で口座番号を携帯にメールしますから、あなたのメールアドレスを。な
おいおい、
なんともしけた事件だったぜ。
でもよかったじゃない、変なストーカーじゃなくて。
雨。
出してね。
あ
ー、どうしたのコナン君。
僕さっきのお姉さんの部屋に忘れ物しちゃったみたいなんだ。
てげ
ー、お父さん先に行ってて、私コナン君と。
僕すぐ取ってくるから。
え、コナン君。あ、じゃあ駐車場で待ってるね。
靴音がするってことは水梨さんが踏んじまったんだな。あ、携帯電話の起動音。
ちょっとトラブルがあって携帯の電源切ってたの。大丈夫、他愛ないトラブルだったから。そのことを今
あの方にメールで伝えたところ。
まさか、まさか。
ええ、問題ないわ。予定通り10時に落ち合いましょう。ジン。
何どうして。
なんじゃと？それは本当なのか、新一。
ああ、間違いねえ。黒ずくめの奴らの仲間を見つけたぜ。恐ろしいほどの偶然が重なってな。やべえ、発信機の移動速度が早まった。車に乗りやがったな。
博士、とにかく急いで、ビートルで俺を拾ってくれ。もちろん、灰原には気づかれんなよ。
え？シーチ。
ああ、俺が今いるのはハイド所の。逃がすかよ。
あ、コナン君、忘れ物見つかった？
なんだ、どうした？
コナン君、博士と偶然会ってこれからトロピカルランドへ行くことになったんだって。
よせよせ、雨が降ってんのによ。何考えてんだか。
じゃあ帰るときまた電話するね。
あ、ちょっと。 なるほどね。偶然知り合ったアナウンサーに事件の依頼を受け、彼女の部屋へ行き、あなたが調査のためにチューインガムで壁に取り付けた受信機と盗聴器が剥がれ、偶然彼女の靴の裏にくっついて、その彼女がこれまた偶然彼らの仲間だったわけね。
おい博士、灰原は連れてくるなんて言っただろ。
そう言ってもの。
で、その水無しレナっていうアナウンサーが彼らの仲間だっていうのは確かなんでしょうね。
ああ、奴らのボスのメールアドレスに送信してたし、その後からかかってきた電話の相手をこう呼んでた。
ジン
てな。
しかしラッキーじゃったの。偶然が重なって奴らの尻尾をつかめるとは。
いや、その逆。
え？
逆だ。最悪だよ。よく考えてみろ。もしもその発信機と盗聴器が奴らに見つかれば、当然誰が仕掛けたんだってことになる。そして真っ先に疑われるのは、ついさっきまであのアナウンサーの部屋にいた探偵、毛利小五郎だ。
おいおい、まさか。
ああ、たとえそれが彼女に依頼された調査のためにおっちゃんが取り付けたものと思われたとしても、奴らの会話の内容を聞かれたかもしれないという可能性は否めない。そうなっちまうとおそらく奴らは
口封じにかかるでしょうね、毛利小五郎の。そして必要とあらば彼の周りの人間も一人残らず。
そんな
つまり盗聴器から奴らの情報が入ってくれば来るほど、おっちゃんや俺たちの首も確実に締まっていくってわけだ。
じゃあ奴らに気づかれる前にそれを早く回収せんと。
でも腑に落ちないわね。そのアナウンサーが毛利探偵に依頼してきたのってピンポンダッシュの犯人探しだったんでしょ。しかも犯人は子供。彼女が彼らの仲間ならそんな事件。
ああ、俺もそこが引っかかってたんだが。発信機の移動が遅くなった。それにエンジン音が反響してる。ってことはどこかの屋内駐車場に入ったな。
じゃあその建物のどこかで彼女は奴らと。
何かに近づいてる。車か。この独特の不等調なアイドリング音、そしてこのレスポンスのいい吹け上がりは水平対向のエンジン。
おい、まさか。
ああ、こいつを積んでるのは大概ワーゲンかスバルか、やつの愛車ポルシェしかねえぜ。
どうしたキール、約束は10時のはずだぞ。
ごめんなさいね、気になる車がついてきていたから念のために巻いてたのよ。
まさか俺たちの車。いや、車間は600メートル以上空いている。そんなはずはない。
問題はねえんだろうな。
ええ、ただの思い過ごしだから、ドア越しに構えているそのベレッタ、鞘に収めてくれな。妙な勘繰りで私を撃てば DJ はやれないんじゃなくて。
DJ だと。
まあいい、このビルの500メートル四方には我々の目が届いている。妙な車が近づけばすぐにわかるだろうからな。
博士、ゆっくり車を路肩につけてくれ。
え？
止まったらフードをかぶって外に出て、車の調子を見てるふりをするんだ。おい、早く！
ああ。
じゃあ最終確認だ。行ってみろ。
時間は13時、場所は ADP。 インタビュアーの私は DJ を例の位置に誘導する。
そうそう、待ってるよキール。あたいのこのスコープのど真ん中に獲物を突っ込んで興奮させてちょうだいね。
あら、キャンティ、コルンも一緒ね。頼もしいわ。
キール、キャンティ、コルン、何言いやがんだ。
頼りにしてるわよ。私たちの功績は日の目を見ることはないけど、失敗はすぐに知れ渡ってしまうんだから。
成功しても失敗しても世間に知れることはない。それが組織のやり方だ。
ああ、そうだったわね。
さあ、そろそろ時間よ。さっさと片付けて。私の出番は、なくしてくれる？
ベルモット！
ちょっと何さ、なんで？なんでこの女がいるわけ？聞いてないよ！カルバドスを勝手に連れ出して見殺しにしたこの女が計画に加わるなんて。
車に戻れ、キャンティ。ベルモットは万が一のためだ。
でもね、
これはあの方の命令でもあるんだぜ。
それにしても場所が ADP だなんて、まさに狩り場にはうってつけってところかしら。
え？どういう意味ですか？
少しは向こうの歴史も勉強することね、ウォッカ。
うん。
それより問題は外の雨だ。
大丈夫？どうじゃ？
くそ、雨が強くなって音が。灰原、わかるか？DJ って誰なんだ？
え？
ADP ってどこなんだよ？奴らが言ってたんだ。何かの暗号なんだろ？
さあ、DJ はわからないけど、ADP が場所なら、P は駐車場か公園じゃないかしら。
じゃあ、キールにキャンティ、コルンってやつ知ってるか？
キールは覚えがないけど、キャンティとコルンは聞いたことがあるわ。腕利きのスナイパーってね。
じゃあ、やはり奴らは誰かの暗殺を。
ねえ、どういうこと？まさかその二人もそこにいるの？
くそ、情報が足りねえ。もっと近づかねえと。発信機の場所は、ここから北北西580メートル先。あのビルの地下駐車場だな。灰原は博士とここで待ってろ。
ちょっと、どこへ？
いいから待ってろ。
そこまでよ。
ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。
新一。
はーい。
クールキーって
。
ジョーディ先生。
はい。
どうしてここへ？
私たち FBI も彼女に目をつけていたのよ。ベルモットがドクターライダになりすました直後から頻繁にあの病院に通っていた、あの水梨レナっていうアナウンサーをね。でも驚いたわよ、彼女を張り込んでいたら。毛利探偵たちが彼女の部屋へ入っていくんだもの。
え、じゃあ
今誰かに見られていたよ。
あれは？
そう、あれは私です。そして、 それが子供のいたずら事件の依頼だと分かって、彼女はシロだと踏んで張り込みを解除しようとした時に、あなたが怖い顔で引き返してきたのを見て来る。これは何かあるなと。彼女の追跡を続行したわけ。まあ彼女が私の車を巻こうとしていると分かったから深入りせずに追跡を諦めたんだけどね。
そうか、彼女が言っていた。
ごめんなさいね、気になる車がついてきていたから念のため巻いてたのよ。
気になる車ってジョディ先生の車だったんだ。
あなたも彼女の車を見失っちゃったんでしょ。あとは FBI に任せて。あなたは帰りなさい。
あなたはって、当てがあるの？
詳しくは話せないけど、彼女今日ある3人にインタビューするらしいのよ。もしかしたら3人の中の誰かに彼らの息がかかっている人がいて、何かの取引か情報交換がされるんじゃないかと思って。
いや、取引なんかじゃない。奴らはその3人の誰かを今日の午後1時に暗殺する気だよ。
え、どうしてそんなこと。
偶然彼女の靴の裏に発信機がついちゃって、それをこの追跡メガネの集音機で。
やば、近づいてくる。
乗って。
え、
博士も早く乗って。
あ、
こちらジョディ、対象者はトリア街道を南下中。追跡を。
ジンの車は別の道か。
わしらも追うのか。
いや、このまま闇雲に追っても後手後手に回るだけだ。尾行に気づかれたらシャレにならねえし。
しかし何とかせんと誰かが殺されてしまうんじゃろう。
要するに暗殺を阻止するには DJ なる人物とエディ P って場所を割り出して先回りするしかないってわけね。
ああ、だから教えてくれる？あのアナウンサーが今日インタビューするその3人のことを詳しく。
彼女がインタビューするのは今度衆議院選に初めて出馬する3人よ。1人目は帝都大学薬学部教授で数々の新薬を研究開発してきた時和栄作。2人目は資産家の御曹司で人気俳優、なおかつ当選したら2世議員となる仙道淳二。3人目は元防衛庁官僚の父を持ち、自らも自衛隊の幹部だった土門康輝。でも彼女が何時にどこで誰にインタビューするかは聞き出せなかったわ。彼女とテレビクルーに任せてあるからって。もしかしたらアポなしのインタビューかも。
となるとそのテレビクルーも奴らの仲間の可能性が高いな。
しかし3人ともイニシャルは DJ じゃないしの。時は英作 E と T、 仙道淳二 J と S、 土門康輝 Y と D。 せめて場所が分かればいいんじゃが、駐車場や公園なんてたくさんあるし。
DJ って普通ディスクジョッキーのことよね。
語源はディスク、つまりレコードを取り替えながら次々に曲をかける様子を、レコード盤を乗りこなす競馬騎手になぞらえたところから来てるけど、その3人の誰かが音楽やギャンブルにハマってるなんて情報は入ってないし。
ギャンブル？
どうするんじゃ。そろそろ
ギャンブル、
そろそろ追いかけんと。本当に彼女の車を見失って。
いや、追跡はなしだ。その人の事務所に問い合わせて聞いてみようじゃねえか。午後1時頃の候補者の予定を。
まさか分かったの？
ああ、その3人の中の誰が奴らの標的の DJ かってことはね。ヒントはダイヤのジャック。
ダイヤのジャック、それが DJ の意味だっていうの？
ああ、奴らのカード、日本でいうトランプになぞらえて標的の人物をそう呼んでいたんだ。
となるとダイヤは財産やお金を意味しておるから、その DJ は資産家の御曹司で、当選したら二世議員となる千度順次じゃな。
違うわ。トランプのジャックの意味は宮廷に仕え、司に任ぜられた家来か兵士、王子や息子の意味はないわ。
しかし大金持ちは彼氏か。
確かにダイヤは金を意味してるけど、先制術的には地の性質を持ってるんだ。つまり元自衛隊の幹部であり、地を示す文字がその名に刻まれているドモン・ヤステル、彼が奴らのターゲットだよ。
ドモン・ヤステル、人一倍正義感が強く、テレビや新聞で暴力や犯罪に対する過激な発言を繰り返し、高い支持を得ていて、その代償にその筋から恨みを買い、ヒットマンを差し向けられたけど、見事に返り討ちにしてしまったというタフガイ。彼なら私たちが守らなくても大丈夫な気もするけど。
いや、狙ってるのは黒ずくめの奴らだ。油断ならねえよ。
出たわ、彼の後援会事務所の電話番号。ホームページには今日の昼からゴルフの予定になってるけど、どこでやるかは書いてないわね。
そのゴルフ場の駐車場がドモンさんの狙撃場所ってわけか。
とにかくこの事務所に電話して聞くのが早そうね。はい。
ん？
ジョディ先生、番号はこれよ。オ
ッケー。はい、オッケ
ー。ん？何？
あ、いや、おめえ変わったなって思ってよ。
え？
だって前までは奴らが絡むと。
やめなさい、危険よ。逃げた方がいいわ。
ばっかりだったじゃねえか。
当たり前でしょ。今回はあなたが不用意に仕掛けた発信機と盗聴器が彼らの仲間の一人の靴の裏に付着してしまっているのよ。あれが見つかれば、あなたやあなたの周りの人間、つまり私たちにも火の粉が飛んでくるんだから。
え、そりゃそうだけどよ。
それに、私。
やっぱり私会ってくる。
え？
そばで見たら犯人がわかるかもしれないもん。
ダメよ。言ったでしょ。それで犯人が捕まらなければ大変なことになる可能性があるって。
でも。
あなただけじゃないわ。あなたに加担した周りのみんなも犯人の仕返しを食う恐れがある。悪い人を懲らしめたい気持ちはわかるけど、ここは我慢してる。耐えて身を引くのも一つの勇気。
でも私、逃げたくない。逃げてばっかじゃ勝てないもん。絶対。
それに、なんだよ。
ゴルフ場に行くんじゃないの？
それが昨日キャンセルされたんです。急に人と会う約束ができたとおっしゃって。
じゃあ急いで彼に連絡して、命を狙われているから会うのをやめなさいって。
よくかかってくるんですよ、そういう電話。
でも大丈夫です。ドモンさんは強いですし、ボディーガードも2人帯同されてますし。
どうぞご心配なく。ではこちらも忙しいので。
あ、ちょっと。
どうやらいたずらだと思われてるようじゃな。
そんな。
ま、無理もないがの。
くそ、やっぱもう一つのヒント、狙撃場所のエディピーを探し当てねえと。
そのドモンさんにインタビューをする彼らの仲間のアナウンサー、今どこにいるの？
ここから南東18キロだから、場所は汐留の日売りテレビ局。そこで多分クルーたちと合流して一緒に。電話。
どうしたの？
一応確認だ。
用心深くてしつこい性格なんだよ。
大丈夫、順調よ。
これからクルーたちとテレビ局のワゴンで ADP に向かうところ。雨も上がったし、絶好の狩猟日和ね。
キール、今朝もそうだったが、お前の電話ノイズが気になるぞ。
ああ、多分地下だからなんじゃない。今朝も地下で受けたし。
じゃあジン、あたいら先に行ってるよ。
はい、キャンティ。
グッラック。
殺す、殺す、絶対殺す。
俺もベルモット、キライ、カルバドス、あいつに惚れてた。あいつそれ利用した。だから嫌い。
ええ、本当ならとうの昔にやってるところさ。あの女があの方のお気に入りじゃなきゃね。
くそ、奴らが言ってた暗殺の時間まであと30分もね。 ADP、 ADP、 一体どこなんだ ADP って。
なあ、一応わしらもそのテレビ局に向かった方がいいんじゃないかの。
ええ、そうね。ここでマゴマゴしていても拉致が開かないし、そのカリバってとこが分かったとしても問題のテレビ局のワゴンと距離が離れすぎていたら先回りできないし。
うん。
カリバ、そういえばベルモットが言ってたな。
まさに狩り場にはうってつけってところかしら。
え、どういう意味ですか。
少しは向こうの歴史も勉強することね、ウォッカ。
歴史、あ、電話、俺のだ。この音はコナンの携帯の方か。
あ、もしもし。
もしもしじゃないわよ、もう急に電話切ったりして。
あ、ごめんなさいな、姉ちゃん。
うわ、これがクリア大穴だ。
ちょっと博士に代わって。
ああ、もう観覧車に乗る番になっちゃったから、また後でね。
あ、こりゃ、
うん、おー、クールキッド、まるで二重人格ね。
え、二重人格。待てよ、カリバ、歴史、パーク、二重人格。
おお、片付けですな。
おお、
ジキルとハイドか、懐かしいっすな。
そうか。
博士、そこの信号を左に折れて高速に乗ってくれ。
高速？じゃが、あれに乗ると日売りテレビから随分離れてしまうぞ。
離れてもいいんだよ、先回りするんだから。
先回り？じゃあまさか。
ああ、やっとわかったぜ。奴らがドモンさんを暗殺しようとしている ADP って場所がハイド公園だってことかな。
ハイド公園？でもなんで ADP が。
さっきジョディ先生が言った二重人格って言葉でピンときたんだ。エディがエドワードを縮めた呼び名だってことがね。
なるほど、エドワード・ハイド。スティーブンソンの怪奇小説ジキルとハイドに登場するハイドのファーストネーム、つまり ADP はハイドパークってわけね。
じゃが、あの公園にはパーキングもあったような。
いや、奴らは狩り場にはうってつけって言ってた。本家本元のロンドンにあるハイドパークは16世紀頃まで鹿やイノシシとかが生息してて、貴族の狩猟場だったんだ。つまり狩り場さ、間違いねえぜ。
やべ、このままじゃテレビ局のワゴンの方が先に着いちまう。
博士、急いで。
わかった。
ねえジン、まだかい。キールは
退屈すぎてマジ死にそう。
待て、 DJ を連れて今そっちへ向かっている。 退屈しのぎに関係ねえ羊を狩るんじゃねえぜ。
コルンもな。
あの子、それに FBI、 どうして。
いいか、行くのは俺と先生だ。絶対に車から出るんじゃねえぞ。
ああ
先生。もう時間ない。どこだ。
わざわざすみません。我々の独占インタビューに答えていただいて。
いやいや、それより場所はここでよかったかな。
ええ、とても素敵な公園ですね。
私のいつものジョギングコースなんですよ。まあその時は彼らボディーガードも一緒に走る羽目になりますがね。
何グズグズやってんだい、キール。
ところで例の件ですが、このインタビューを受ける代わりに私が出した条件、飲んでくれましたか。
ええ、もちろんですわ。
感謝します。
よし、キール、そのまま DJ を例の位置に誘導しろ。
こいつはヘビーな映像が撮れそうですぜ。生放送じゃないのが惜しい。
あと90m、間に合ってくれ。
立ち話もなんですから、どこか落ち着ける場所で。
そうですね。
じゃあ、あのベンチにでも座って。
ベンチ？いいですね。
そう、その調子。さっさと終わらせようぜ、土門先生。
あれ、土門さんじゃないですか。
え、すごい本物だ。握手してください。
あ、構わんよ。
応援してます。日本を変えてください。
ああ、ありがとう。
捕らえた。撃っていいか。
まだだ、これ。
邪魔な羊が多すぎる。 DJ がベンチに腰を下ろすまで待て。
いた。
ねえ、あれってよくテレビに出てるトモンさんよね。
マジかよ。
でもスナイパーどこに。
奴らは雨を気にしていたから、多分ビルの屋上、あそこか。
もう一人を。給水タンクの下ね。じゃあ私は土門さんを確保するから、君は他のみんなを安全な場所へ。
いや、下手に突っ込んでライフルを乱射されたら周りの野獣馬たちに当たりかねない。それを阻止するには、諦めさせるには。
まあまあ、握手はインタビューの後で。
イライラさせやがる。
焦るな、待つんだ。
あった、スプリンクル。
ねえ先生。
あ、
拳銃持ってる。
ありがとう、ありがとう。
拳銃？一応持ってるけど。
サイレンサーは？
あ、あるわよ。
じゃあこれから僕が言うものを撃ってくれる？誰にも気づかれないように。
だから握手は後で。
どうもさん、応援してます。頑張ってください。
ああ、ありがとうございます。
お願いします。
こういう映像も後で選挙戦に役立つのかな。
ええ、もちろん。
いいかい、コルン、あたいは頭。
あんたは背中だよ。
俺、頭がいい。
オッケー、好きにしな。
どうした、キール。早く DJ を座らせろ。
土門さん、そろそろインタビューを。
ええ、そうですね。
すいません皆さん、少し下がっていただけますか。インタビューを収録しますので。
DJ 今野カサ、撃っていいか。
待て、カサ越しだと確率が下がる。
しかし妙ですね、こっちは雨なんか。お、こっちも撃ってきやしたぜ。
めぐみの雨ね。
キャンティ、
キール、コルン、一旦引き上げろ。1時間後、例の場所で待ってる。
じゃあ、とりあえず教えてくれる？暗殺劇第2幕のシノプシスを。
これじゃ仕方ない。インタビューは公園内の東屋で。
ええ。
じゃあ行きましょうか。
私たちも行っていいですか？
ああ、もちろん。
じゃあ俺も。
私も。
今のうちに靴の裏の発信機と盗聴器を。よし、わかった。坊や、見つかった。
まさか、マテシをつけてきたの？
違うよ。たまたま偶然。
そう。ありがとう。助かったわ、靴を拾ってくれて。
あ。
インタビュアーに誰か代役を立てていただけます？
え？
すいません、さっきから喉の調子がおかしくて。
おいおい、 ナウンサーに見つかったじゃろ。
まさかバレたの？私たちが追ってること。
いや、なんとかごまかせたと思う。発信機と盗聴器にも気づいてねえし。
じゃったらなんでその時それを回収しなかったんじゃ。靴の裏に何かついてると言えば取れたじゃろうに。
ああ、俺もそうしようと思ったんだけど、なんかあの人。
本当にありがとう。
妙な感じがして。
ん？
でもおかげで彼らの追跡は続行できるわ。彼らの暗殺計画にはまだ続きがありそうだし。
ああ、
それより放っておいて大丈夫なの？彼女が連れてきたテレビクルーは今土門さんに張り付いているんでしょ？
クルーたちは無関係だよ。彼女はわざわざ理由をつけてクルーと別行動を取っていたからな。だから多分奴らはこれからまたどこかに集まって次の計画を。
まあ、ここから先は FBI に任せて。あなたたちはビートルで家に帰るように。この子は借りていくけどね。
じゃが車もなしにどうやって追跡を？
No problem。
ん？私のボスが直々に運転手を買って出てくれたから。
じゃあ博士、おっちゃんと蘭姉ちゃんを頼む。うまいこと博士ん家に呼んでかくまってくれ。
な、ああ。
念のために私たちの仲間を 2,3 人張り込ませておくから。
じゃあ頼んだぜ。
ねえ。
ん？
分かってるでしょうけど、あなたの第一目標は発信機と盗聴器の回収よ。妙な好奇心と正義感で躊躇してたら何もかも失ってしまうわよ。
ああ、分かってるよ。
ここからは花王とご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。
ほう、スプリンクラーを打ち抜いて雨だと思わせ、ターゲットの人物はもちろん周りにいる人たちにも傘を差させて狙撃を阻んだのか。さすが、君が一目置いている少年だ。ビューローにスカウトしたいぐらいだよ。
彼はジェイムズ。一度会ったことあるわよね、コナン君。
君とはパンダカーの時以来だね。あの時は助かったよ。
パンダ？
そうだよ。ジェームズさんが僕たちに残した P&A っていう暗号がパトカーだって言ってるんだ。
だからどうして P&A がパトカーなの？
P&A の暗号をアルファベットに直して並べてみてよ。
P&A だから
P と AND と A。
パンダ？
そうか、パンダだ。
なるほど、パトカーのカラーリングは白と黒。
おい急げ、人質を盾にして逃げるぞ。
助けてくれよ。
なんだ。
誘拐犯の確保に協力してください。
ち、脅かしやがって。よし、適当に付き合った後横道にそれろ。
よし、かかった。
よし、そろそろ横道に。左がダメなら右の道に入る。 でもよ右にも別のパトカーが。 じゃあ後ろだ。速度落として後ろに。後ろもパトカーに。な、何？
おい、俺たち完全に殺人する間に囲まれてるぞ。
このジェームズっておっさんも FBI だったってわけね。
しかし、なんで彼らが議員にもなっていないあのドモン・ヤステルを狙うんだね。
多分父親が有名な元官僚で、政界に顔が利き、カリスマ性が高く、正義感の塊みたいな人だからなんじゃないでしょうか。すでに未来の首相候補とまで噂されてますし。
なるほど、自分たちに抗う若い芽を早いうちに積んでおけということか。
それが彼らのやり方です。それに今殺せばブス島キリコの仕業だと思わせられますしね。
ブス島キリコ。
ええ、この前彼にヒットマンを差し向けた疑いのある霊山会の女幹部ですよ。
なるほど。
次の交差点左に折れて。
どう？彼らの声入ってきた？
いや、まだ遠すぎて何も。
そういえば柊の居場所わかります？
ああ、赤井君なら私も探しているところだよ。この状況は彼に説明したんだろう？
ええ、この子が取り付けた発信機と盗聴器のことも。そうしたら電話口で。
そうか
で答えたっきり。音信不通になってしまって。
はあ、どうも恋人を亡くしてからの彼は心を閉ざす傾向にあるようだ。それ以前も開いていたわけではないがね。
し、ん？聞こえてきた、この声は。
16時頃 DJ は車で橋の上を通る。
そこが暗殺場所だ。
し、
今回キャンティとコルニーは援護に回ってもらう。
え、援護だって？
俺撃ちたい。
まあそう言うなよ。やつの車は防弾装備の特注品だ。公園のようにはいかねえよ。
でもね。
それに自衛隊上がりのボディーガードが奴の両脇を固めている。お前の放つ 7.62mm 弾が一番薄いサイドウィンドウを貫いたとしても DJ には届かねえぜ。
じゃあどうやってやんのさ。橋の上ですっぱだかで DJ の車をヒッチハイクでもして車に乗り込めっていうわけ？
あら、キャンティ、いい線行ってるわよ。
ベルモット？
このバイクで私が DJ の前で転倒して車を止め、出てきたところを
後ろから来た私が仕留めるの。
その時 DJ と共に車外に出たボディーガードを片付けるのがお前ら二人の役目だ。
けど用心深いあの男がそんな簡単に出てくるかね。
大丈夫。
ん？
ヘルメットが飛ばされて頭から血を流した女が倒れていたら、正義感の強い彼なら駆け寄ってくれるんじゃない？
ん？冗談はやめな。橋には他の車もいるんだよ。あんたほどの有名女優が顔を晒したら。
バカね、晒すのはこの顔よ。
デイサン会のブス島キリコ、さすがベルモット、そっくりですぜ。
なる、だからその女がシャシャリ出てきたってわけかい。
場所どこだ、ジン？
DJ を仕留めるのはベイン B だ。
ベイン B。
ベイン B、 それが次の暗殺場所なのかね。
うん、時間は16時。土門さんの車がどこかの橋の上を通るところを狙うみたいだよ。
つまりベイン B の B はブリッジというわけか。
でもどこの橋か特定できないと暗殺を阻止すること。
止まって。
奴ら今地図を確認している。もしかしたら地名を口走るかも。
コルンはここ、キャンティはこの位置だ。しっかり頼むぜ、お二人さん。
私のバイクはどこかしら。
ああ、あのコンテナの後ろ。
ありがとう。じゃあベイン B の手前で合流しましょう。
ねえキル、あなたまさかこれじゃないでしょうね。
バカね、そんなわけないでしょ。
なんだ。
じゃあ私は先に行ってるけど、何かあったらちゃんと援護してちょうだいね。この暗殺劇、何か嫌な感じがするから。
任せなよ。ヤバくなってあんたが向こうの手に落ちそうになったら、構わずあんたに弾丸をぶち込んでやっからさ。
ええ、その時はちゃんと顔を狙ってくれる。私が暗殺に関わっていたことが世間に知られたらいろいろまずいでしょ。
なんか気になることでもあるのか、ベルモット。
いや、ただそんな予感がするだけ。気にしないで。
じゃあ私たちも出発しましょう。
さあ、どこまで掴んでいるかは知らないけど、私たちを止められるかしら。私の愛しいシルバーブレッド君。
結局場所は分からずじまいか。
うん、なんだかさっきから音が聞こえづらくなってるし。
手がかりはどこかの橋だということだけね。
そのドモンさんの後援会事務所に問い合わせれば分かるんじゃないのか、彼がこれからどこへ行ってどの橋を渡るのかが。
何度も電話してますけど教えてくれないんです。あまりにもしつこいから不審者だと思われているようで。
やれやれ、やはりベインビーのベインを解かねばこの悪い風向きは変わらんようだな。
風向き。
ベインといえば VAIN、 無駄な、くだらない、うぬぼれが強いという意味だな。
そんな地名この東京にあったかしら。
いや、そうじゃない、 VAIN じゃなく VANE のベインだよ。
え、風向系や風車の羽のベインかね。
ああ、それと同時に弓矢の矢羽を意味する単語。この辺で矢羽を暗示する地名って言ったら、トリア町、つまりベイン B はトリアブリッジ、トリア大橋ってわけさ。
それは朗報だ。暗殺予定時刻の16時まであと2時間もある。
やっと彼らの先手を取れるわ。
奴らは女3人に男3人の計6人、そのうち女2人はバイクで、あとの4人は車2台に分乗、1台はポルシェ 356A。
とりあえず捜査官の車を至急その橋に向かわせて、その橋に通じる全ての道を押さえるとしよう。
一網打尽にするんですね。
いや、気配を殺してこっそり背後に回り、一人ずつ確実に釣っていこう。
ったく、なんでこの名探偵毛利小五郎が博士の家でゲームしなきゃいけないんすかね。
まあいいじゃないか。うん、暇だったんじゃろ。それに、そりゃわしの自信作の推理ゲーム、まずは君に試してもらいたっての。
でもよく事件が起こるゲームね。これで3件目。
いいんじゃねえか。本当に人が死ぬわけじゃねえし、その辛い気持ちがプレイヤーに伝わればちった意味もある。ま、殺人なんてゲームやドラマの中だけにとどめてほしいもんだ。本当に人を亡くした悲しみはゲームやドラマどころじゃねえからな。
それよりコナン君は博士と一緒だったんじゃないの。
ああ、 先に帰ったよ。雨がひどくなってきたからの。
じゃあ私も帰ろっかな。コナン君お腹空かせてたらかわいそうだし。
あ、いや
帰っちゃダメよ。江戸川君なら大丈夫だから、心配ないから。だからもう行かないで、お願い。あ、
アイ君。
アイちゃん。うん、分かった。アイちゃんがそう言うならそうするわ。
とっても嬉しかったです。どうもありがとうございました。
倉木舞さん、ありがとうございました。
ではここでジンたち黒の組織の足取りを洗い直してみよう。アナウンサーの水梨玲奈さんから調査依頼を受けた俺たち。だが俺が仕掛けた盗聴器と発信機が水梨さんの靴にくっついてしまった。
予定通り10時に落ち合いましょう。
ジン、聞こえてきたのはジンとの会話。彼女は奴らの仲間だった。奴らは衆議院議員候補のドモンやステルさんを暗殺しようとしていた。計画に関わっているのはジン、ウォッカ、ベルモット、キール、キャンティ、コルン。見通しのいいハイド公園、この状況で狙撃を阻止するにはドモンさんを見えなくするしかない。ジョディ先生の拳銃でこの場はなんとか切り抜けた。
16時頃 DJ は車で橋の上を通る。そこが暗殺場所だ。
だがジンは次の手段を用意していた。場所は鳥屋大橋。見てろよ、絶対に止めてやるからな。暗殺なんかさせやしねえ。この後はいよいよクライマックス。ジンは急にターゲットを変更、米花町へと向かい始めた。今度は一体誰を狙おうって言うんだ。
オッケー、こっちは視界良好だよ。
そっちはどうだい、コルン。
よく見える。
ねえ、もう配置についているわ。
よし、あとは気を待つか。ねえ、ウォッカ、さっきからそっちの声にノイズが。
いや、なんでもないわ。
そうね、到着まであと数分ってところかしら。
着いたら教えろ、キール。
了解。
Excuse me. 聞きたいことがあるんだが。
バイク、止めてくれる？
なんてことだ。 息はある。急いで病院に。
オーケ
ー。水無しレナ。
でもなんで水無しレナなの。君の話だとこのバイクの女はブス島に変装したベルモットのはずじゃ。
発信機の位置とかなり離れてたからきっとそうだと踏んでたんだけど。
どこかで革のつなぎとブーツに着替えたのね。発信機と盗聴器がついたローファーは多分そこに。
でも一体どこで。
ねえまだかいジン。
待たせる男は嫌われるよ。
焦るなキャンティ。ジルから降りたままのない。それにディジの車はまだ走りはついていない。
どうでもいいけど、そっちの声ノイズだらけで聞き取りづらいよ。
ノイズ？
なんすか兄貴。
前を立てるな。
ありゃ、ラン君がゲームを。
ええ。
で、毛利君の姿が見えんが。
ああ、もうすぐ競馬のメインレースだからって、さっき家に帰ったけど。
え？え？どうしたの？発信機の反応が消えた。
で、音は？
一応かすかに聞こえてるんだけど、さっきから音がこもりっぱなしで。
え？中止？
ここまで来てやめろっていうのかい？
ああ、今あの方にも了承を取った。ターゲットを変更するとな。
変更？
ターゲットを変更？で、どこなの？次の標的は。
場所は米花町、五丁目。
毛利探偵事務所だ。
毛利探偵事務所。
おお、なんだなんだ。今日は当たりまくってるじゃねえか。
え？黒い車が2台連なって、鳥屋大橋からどんどん離れてる。それ本当に彼らの車なの？
はい。1台はポルシェ 356A で、もう1台はバイパー。ハーレーが乗り捨ててあったので、バイクの女もおそらくその車に。
そんなはずないわ。だって彼らの標的のドモンさんの車は今私たちの車の目の前を走行中で、まだ橋にはついてないんだから。
ねえ、その2台の車どっちに向かったの？
その車の行き先は、え、とりあえず4丁目の交差点を左に曲がってハイド町方向に。
妙だな、狙撃に失敗したハイド公園に。
いや、奴らが向かっているのはおそらくその先の米花町。
え、
バレちまったんだ。発信機と盗聴器が。土門さんの車は後ろの FBI の車に任せて米花町に向かって。おっちゃんがやべえ。
どうしたんだ後ろの車。 さっきから張り付いて妙だとは思っていた。
放っておけ。あまり神経を尖らせすぎるといざという時に参ってしまう。君たちの働きには十分感謝しているから。まあ私も君たちが守るべき男になるようにこの苦境を乗り越えねばならんがね。
苦境ですか。
たった今連絡が入った。悪い知らせだ。
でも本当なの？あの毛利小五郎がキールの靴の裏に発信機と盗聴器を取り付けたって話。
ああ、間違いない。報告によると今日俺たちと会う前にキールが接触したのは奴だけだ。
でもそれだけで彼を疑うのは。
仕掛けた理由は知らねえが、やったのは奴だ。何日も前に誰かに仕掛けられていたとしたらキールが気づかねえわけがない。名探偵ならなおさらな。
じゃあキールが姿を消したのもあの探偵の仕業ですかい？
大声を出すな。まだ盗聴器は生きている。
え、発信機と一緒に潰したんじゃ。
音を拾われないように何重にも布で包んで俺のコートに忍ばせている。こうすれば多少の隠乱にもなるし、あの探偵にはまだこの世にいるうちに少々聞きたいことがあるんでな。
何？おちゃんが家に帰ったんだと？
そうなんじゃ。ランクがまだいるんじゃが、毛利君がちょっと目を離した隙に、もう一度探偵事務所に行って彼を呼び戻そうか。
いや、それはまずい。
え？
どうやらこっちの捜査官が博士の家に着く前に出て行ったようよ。
何かあったのか？
説明は後だ。俺が連絡するまで家から一歩も外に出るんじゃねえぞ。頼むおっちゃん、そして無事でいてくれ。劇場版名探偵コナンはおかげさまで10周年記念すべき最新作で、
なんだこれは、外れない。
不動君だね。
何、バレた？
謎を解決してもらおう。お友達のためにも。
取れないわ。
時間がねえんだ。
ごめんなさい。
真犯人は
何やて。劇場版名探偵コナン10周年記念作品、探偵たちのレクイエム。
怖い、怖すぎる。
これで第一レースから11連勝、ついに俺にも競馬の神が舞い降りたのか。
で、おいおい、
くそー、このポンコツテレビ、肝心な時はいつもこうだ。くそ。
おい、おちゃん、おちゃん。
てくる、
こちとら次のレースに12戦完全的勝がかかってんだ。
最終レース
に出てら何かに出てられっけ。
素直な男だね。テレビアンテナ吹っ飛ばしたら面見せてくれたよ。
あいつ耳何か入れてる。
どうせてめえが仕掛けた盗聴器の音を証拠にもなく聞いてんだろうぜ。
ならば望み通りこっちの声を聞かせてやろう。聞こえるか、毛利小五郎。
ち、
動くなよ。お前の背中は完全に取った。
その背広に風穴を開ける前に聞きたいことがある。お前とシェリーの関係だ。お前が仕掛けた発信機と盗聴器、前にあの女に
仕掛けられたものとよく似ている。
偶然とは言わせねえぜ。10秒くれてやる。答える気になったらそのイヤホンから左手を離して上に上げろ。
イヤホン。
うわぁ、当たりや万馬券だ。
そうか、おっちゃん競馬をラジオで。に、見え、毛利探偵事務所よ。
10 9 8。
車の屋根を早く。
7 6 5 4 3 2 1。
いけ！サッカーボール？
くらー！どこのドイツだ！
ごめんなさい、ちょっと強く蹴りすぎちゃって。
てめえ！
それより競馬どうなった？そのイヤホンって聞いてたんでしょ？
競馬？
ああ！てめえのせいで外しちまったじゃねえか！
どうやら彼は無関係のようね。
やれ、ガキもろとも。
はいよ。
疑わしきは罰せよってやつですね、兄貴。
待ってよ。確証もないのに警察と関わりの深い彼をやったりしたら。
くどいぞ、ベルモット。
兄貴、
お前あの探偵と何かあるのか。
あら、あったらどうなの。
まあいい。こいつを仕掛けた奴は迂闊にも指紋を残しているようだ。 奴をやった後で奴の周辺を探れば誰の仕業かわかるだろうからな。
何？
後ろ、8時の方向。
あのビルだよ。
バカな、700ヤードは離れ
ません。
破壊、周一。
やっと会えたな、愛しい愛しい宿敵、恋人さん。
FBI、
そういうことか。
兄貴、ずらかるぞ。
でも探偵とガキは。
構わない、急げ。の
彼らの車は米花5丁目から西へ追跡を。
まあ途中で巻かれてしまうだろうがな。
さっきの銃撃 FBI だったんですかい。
ああ、はめられたんだよ俺たちは。ずいぶん前から俺たちがあそこに来ると踏んでねえと、あのビルの位置取りはできねえからな。
じゃあ毛利小五郎と FBI がするんで。
それはないんじゃない。 FBI にとって彼は私たちをおびき寄せるただの餌でなきゃ、仲間をあんな危険な目には合わさないんじゃない。多分キールと彼が接触するという情報を聞きつけて、二人が別れた後で FBI がキールの靴に発信機と盗聴器を仕掛けたのよ。万が一それが発見されても私たちが彼を疑うようにね。
そういうことにしておこう。毛利小五郎はお前のご贔屓の探偵のようだからな。
ありがとう。
それより問題はキール、まさか FBI に。
ああ、奴らの手に落ちたとみて間違いない。まあキールがそう簡単に口を割るとは思えないが、あらゆる手を使って必ず探し出してやる。
あら、当てでもあるの。
当てなんざいくらでも転がってるぜ。俺はまだ毛利小五郎を完全なシロだとは思ってねえしな。
見ました、今朝のテレビ。
ああ、土門さんが選挙の出馬を今回は見合わせたっていうニュースだろ。
理由は官僚だった父親の不倫疑惑が発覚したから。それも20年も前の。
日売りテレビが掴んだそのネタを伏せる条件で土門さんは単独インタビューに応じたようだが、それは水無玲奈が勝手に仕組んだこと、テレビ局の方には通っていなかったということか。ま、ああそれで出馬を断念するような律儀な男だと分かっていれば彼らも苦労しなかっただろうがね。
でもその彼がせめてもう 2,3 人捕まえることができたら。
足を打ち抜くこともできたが、防弾ジャケット越しに弾をぶち込むだけにとどめたよ。下手に足止めして街中で銃撃戦になれば一般人に被害者が出かねなかったし、あの場合発信機と盗聴器を仕掛けたのは FBI だと奴らに思わせることが最優先だったんだろ。
そうだけど、
それにまだ奴らとの意図は切れたわけじゃない。
命に別状はないが意識が戻らないらしい。
回復を待つしかなさそうですね。彼女が入院していることは伏せてもらっていますし。
しかしアナウンサーが突然消えたらテレビ局が黙っちゃおるまい。
大丈夫、あの子が、あの子がうまくやってくれるらしいから。
またあの坊やか。何者なんだ。
探偵よ、私のお気に入りのね。
あ、人事部長ですか。水無玲奈です。大変申し訳ないんですがしばらく休暇を。
だったわね。あなたと行動を共にしていた毛利探偵が疑われ、彼らに暗殺されそうになったのに間一髪で助かったんだから。まあそうなることを予測して彼らを待ち伏せ狙撃し、発信機や盗聴器は FBI の仕業だと見せかけてくれた、その赤井って人に感謝するのね。
ああ、感謝してるよ。ランを博士ん家でかくまってくれた、おめえにもな。
それより大丈夫なの？あの後毛利探偵に誰もガードがついてないらしいけど。
その方が安全だから、FBI の護衛は断ったよ。せっかくおっちゃんと FBI は無関係だと思わせられただろうに、下手に護衛なんかつけたら、やっぱり FBI と関係があると勘ぐられて、余計危険だからな。
そうだけど。
それに、こっちには奴らから手に入れたカードが一枚残ってるし。
アナウンサーの水無玲奈さんね。意識不明で入院してるそうだけど。
ああ、24時間 FBI が監視して、目を覚ますのを待ってるらしいぜ。
でも、その病院が彼らに見つかったら。
大丈夫。彼女の声でテレビ局に電話して、長期休暇を取ったから。まさか入院してるとは、奴らも思わねえさ。
とにかく、油断しないことね。多分彼らは、今も彼女の居場所を、血眼になって探しているでしょうから。
ああ、奴らなら、どんな手を使ってでも、だろうからな。
まさかこれ、ラブレター
？もしかしたら、犯人も俺たちと同じような気持ちに。
ねえ、日記には他に何か書いてなかった？その長井って人、竹刀持ってた人でしょ？
ランのやつ、自分の気持ちを正直に話すって言ったけど、まさか俺のことを。
ネクストコナン、ランへのラブレター。